ウォルターソンズ。それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデルメタルプラウドシリーズはコレクターズグレードの新基準を目指すべく、剛性と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類。さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製可動履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん。もっちさん。エニグマくん、
おじいちゃん、
プラモ作ってますか？快速旅団団長ゲンです。
はい、ただいま帰りました。
ありがとうございます。
僕がいない間もさ、ウィングマントークしたんでしょう。
ありがとうございます。いやー、ザン話してましたよね。
はいはい、もういくらでも喋ってたのはね、オロナミン C だからね。
お、はい、元気はつらつ、
おろしおろし飲んでね。
おろしって言うんか。
おろしって言うだろ。
始まらない。
あ、そうか。関東では言ってたな。ああ、でも、演劇業界の話かもしんない、
うん。そんな業界で。
うん、そうそう。はい、おろし飲んでね。
はい。
これでですね、メールのご紹介をしていこうと思うんですが、まずずっとね、はい、貯めてた赤点急降下さんの話をちょっとしていきたいと思います。
お待たせいたしました。
うん。まあ、赤点急降下さんタイミングちょっと外しちゃったんだよね、読むタイミングを。だから今、今回、ちょっと僕自分も、これに紐づけて話そうと思ってることがあるので、はい、やりますね。赤点急降下さん。さんです、
はい、
関東の方で男性です。
しし
それでコーナー名はゲストさんへメッセージ、
はいはい、
っていうのがあるんだよね、コーナー名がね、うん、でをいただきました。ガンプラジオ、あ、これはですね、VIC ホビーのチンさんが登場した回のメッセージになります。はい、これは放送には間に合わなかったんだよね。
あ、うん、そうですね、うん、
はいはい。で、ガンプラジオのお三方、こんにちは。
こんにちは。
ビッグホビー、VIC ホビーのチンさん、はじめまして。月曜日もこんな時間になってしまったので、収録に間に合わないようならボツにしてくださいと、もう注釈が入ってます。してません。
ボツにはしませんでした。ちょっと遅れましたけど。
はい。私、こっか、ちょっとね、ヘビーなこと書いてあるんだけど、私、一度、家財の大半を失って、5年ほど前から制作環境の再構築を進めて、最近やっと目処が立ったものです。
あ、
再構築を始めた頃からボークスさんが盛んにファレホの宣伝をするようになって、奮発して AFV カラー72色セット金3万円なりを買って、以降ちびちびとファレホを買い増ししてきたのですが、うん、VI ビッグカラーさんの登場以降は、おお、なんかすごく良さげな塗料が出てきたぞと様子見を決め込んでいる状態です。
おー、
うん、あっさりビッグカラーに寝返らなかった理由として、前回名前が出てこなかったスケールモデル界隈のスペインの巨星ミグヒメネスさん、ご自身がモデラーとして精力的に制作するのみならず、アモバイミグヒメネスのブランドで工具や資料を多数市場に 送り出しておられます。うん、キットも出してる、この人。私もネクストレベルパーフェクション、テイキング72度、スケール、トゥーザリミット。
新曲の文字が多いな。
あ、これはもう、あの、スペインのあれだからね、本だからね。
まあまあね。
という制作ガイドブックは、仰ぎ見るようにため息をつきながら読んでいます。
うん。
その、アモバイ・ミグ・ヒメネスからは、膨大な数の水性塗料とピグメントも出ていて、塗料そのものはファレホの OEM と聞きます。また一部欧州メーカーではミグカラーを塗装指定図に使したりしていて、しかも地の利もあって最新の交渉成果が商品に反映されるのも早い。日本のツイッターでいくつか見られたドイツ陸戦車の国籍マークは44年後半に白縁付き黒十字が赤縁付き黒十字になって、45年になると色が逆転して黒縁付き赤十字になるというネタ。未だ原子量を見つけられず真偽が、確認できずにいます。ロケットモデルズ作るには先で通れない交渉なのに、
うん、
で、前置きが長くなってしまいました。ミグさんもファレホもセットものがものすごく充実していて、ドイツ艦船用セットが2つとか、ドイツ戦車でも電撃戦とアフリカと東部戦線でグレーやダークイエローの色味が違うのをそれぞれパッケージして売っています。ビッグさんのセットものは現在のところマニアックというか用途が特化しすぎていて、今回から模型塗装を始めよう、でも近くにビッグカラーの模型取り扱い店がないやというライト層が、ヨドバシやアマゾン等の通販サイトでビッグさんのコンボカラーリストを見ながら一色ずつ必要な色をカートに入れていくのは結構な手間だと思うのです、うん、使用頻度の高い色は個別に買い足せるようにとのご配慮だと想像するのですが、コンボカラーとしてリストに載っているものは初心者にもとっつきやすいセット形態でも併売していただけたら幸いですというのをいただきました、
うん、ありがとうございました、うん、すごいさすがトラさん、
うん、でこれ後で録音ダウンロードの時のタイトルがバグったっていうのも合わせていただいてて、分かってますよっていうことで、はい、やってます、はい、でですね、まずミグとミグってミグヒメネスっていう人のが巨大なシリーズを出してるっていうのは本当にその通りです。キットも出してるしね。うん。すごいんですよ。で、まあ、それと比べたらね、だいぶ劣ってるのがビッグなんですよね。量的にはというか、バリエーション的にはね。うん。で、でも、チンさん聞いてますか？さっきモッチさんも言ってましたけど、うん、やっぱりね、コンボカラーのリストっていうのがあるんだけど、チラシにね、うん。別にそれ、僕はね、てっきりコンボカラーはセットで発売するんだと思ったら出てないんだよね。
あ、
うん、で、セット販売はあるけど、フランカーって戦闘機やって、SU-27 フランカーセットとか、MIG-29、ファルクラムセットとか、イスラエル陸軍セットは出てるんだけど、うん、それが今赤点急行さんにはマニアックというか用途が特化しすぎているって言われていて、あることはあるけどそれはマニアックだろうって話なんですよね、うん、で、もっとこう分かりやすくコンボっていうのをチラシにね書いてあって、ネットでも書いてあるんだけど、そのコンボをそのまま発売したらいいじゃんっていう提案なんですよね。つまりドイツ軍塗装セットとかもっと広くね、日本海軍塗装セットとかで出した方がいいんじゃねえかって言ってるんだよね。それはセット販売してないんだよね。で、セット販売の、これややこしいんだけど、セット販売の塗料は通常のリストを販売され、定番では配布されてないんだよね。だから、セットは見かけた時買わないとその色手に入んなくなっちゃうから、
あら。
これもね、どういう考えでやってるのかちょっと僕もわかんないところなんだよね。
うん。
うん。っていうことで、ちょっとまあ、この、使う側から見たら買いやすい方がいいなっていうご意見と思ってます。
ですね、
うん。で、ちょっと紐付けちゃうと、僕もビッグカラーで、はい、エアブラシで、ドイツ軍の迷彩したの、ヨマヤさん見てくれた ?ME262、新しいんだけど。
つい、
今日上がったばっかりの、
うん、そうそうそうそうそう、あれを仕上げて収録に入ってるからあ、これあのよ、これと紐付けようと思っていて、で、まあ、そうは言っても、ちょっと色合いはね、一色調色したんで失敗したんだけど、黄緑色の方はね、うん、でもエアブラシでもこうやって拭けるし、インクスポットの点々も打てるしね、うん、匂いは全くないし、うん、手入れはちょっと、プレオスの塗料みたいにはいかないとこあるけれども、慣れればそれもできるんで、うん、だからまあ、使いにくいっていうか買いにくいところが今欠点としてあるけれども、まあ相変わらずこれなら使えるなと思って、塗ってみました。ただやっぱね、現状では僕はクレオスの油性の塗料とラッカー系の塗料を下地に使ってそこに、ビッグカラーを使うって形が今スタンダードになってるから、うん、これからはね、もっとビッグカラーオンリーで全部やっていけるようになりたいなと思ってるけど、うん、まあ、今回のシュバルベ ME262 っていうのは、明細が難しいんで、点々が入ってるでしょ？
そうですね。
ね。で、これね、失敗したらさ、拭き取りたいわけよ。
うん。
で、ビッグカラーの、下地を油性の落下系で塗っといて、で、ビッグカラーは、薄め液とかで、さっさっさと取れちゃうんですよ。あんまり乾きが甘い時とかは特にね。
うん。
うん、で、マジックリンとか出す必要もないんで、この場合ね。だから、ちょっとこれ、今回は、ビッグカラーの修正しやすさが役に立ちそうと思って使ってみました。
なるほど。
で、実際うまく使えましたから、うん、はい。これでも、ね、ドイツの、戦闘機を2種類、72分の1をビッグカラー使って塗ってみましたんで、
はい。
はい。皆さんもちょっと迷うような時には、このお安い、比較的安い塗料を選択肢に入れてみたらどうかなと思いますっていう話でした。はい。
試してみてください。
塗料としてのポテンシャルはかなり高い、
うん。そうですね。使えると思うな。だから墨入れもできますし、この後ね。
うん、
いろんな、メーカーの艶消し剤とかも使えますから、
うん、
ちょっとまあ、一色二色買ってみて試してみるとかいうのでも十分と思いますよ。
うん。
つうわけでした。チンさん、はい、チンさんまた連絡しますね。はい。
ありがとうございました。
はい。よろしくお願いします。次、おまよしさんだっけ？
はい。受けたまわります。ハンドル名、コアドンさんからですね。
うん。
はい、ありがとうございます。
男性、中国の方です。
中国地方。
はい。普通のお手合いですね。
うん、
はい。
前回のクラフトパーソンさんのキットについての購入方法ですが、
うん。
前ね、言うて教えてくれてるんですね。
うん。
僕は、ブースさん。ブースさんでいいですかね。
ブースさんでいいです。
はい。ね、ブースさんや、模型通販サイトのトネリコさんで購入しています。
うん、はい。有名だね、どっちも。うん。
ボークスさんの各ショールームにて、お取り寄せや直接購入もできます。
うんうん。
竹蔵さんではなく、武蔵さんと呼びます。
はいはい。
クラフトパーソンさんとの出会いは、ツイッターでした。
うん。
最初に買ったキットは、チビドラ遊戯で。
商品名だね。うん。
何や。その後、アニマル、チェスピースシリーズ。
うん。チェスのコーナーね。
そうね。限定キットのアカネちゃん。
わからん。
コーラン。
アカネちゃん。ああ。
ナイツ・オブ・ドラゴンなどを買って、一つもわかりません。ごめんなさい。
うん。
ワンフェス2024冬で、武蔵さんにお会いできて嬉しかったです。また、ツイッターのスペースにて、ラジオ634という番組も、毎週金曜日の夜10時から放送されています。
ああ、634で武蔵なんですね。
なるほど。その他に、ホビージャパンさんのライターもされていらっしゃいます。ということで、ご説明ありがとうございます。
なるほどね。じゃあ、 ホビージャパンのライターってことはもうあらかじめ知ってる人も多かったんだろうね。僕らが知らなかっただけでね。
う
ん。
ありがとうございます。ご丁
寧。うん。
ありがとうございます。
あ、これね、でもね、クワドン君に会った時に、どこで買えるかとか教えてくれると嬉しいにゃーって言ったのを、展示会で、答えてくれたってことなんですね。
ああ、なるほど。そういうことか。
うん。
ありがとうございます。
うん。まあ、ね、エニグマ工房という模型店で買ってもらえるものではないので、これはですね。
仮想の模型店ですね。
うん。
皆さんの脳内、皆さんの脳内にしかない模型店。
うん。
バージョン。
うん、でもこのね、ブースさんとかトネリコさんは最近やっぱよく見るようになってる僕も。
ほう。
うん。
うん。
うん、いろんな、人がお店出してるからね、ブースは特にそうだし、トネリコもしっかりした、販売店さんなんで、
うん。
うん。どっちもちょっと、まだの方は覗き見しても面白いかもしれないですね。うん。
ですね。
クワドンくん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッシュタグもいっぱいありがとうね。うん。
また送ってください。
はい。続けて、ふたみさんもお願いします。
はい。はい、ハンドル名、ふたみさんですね。いつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
男性、東海の方ですね。
東海地方。
はい。今月のメールテーマです。
はい。
お三方ですね。お三方収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
自分の総仕上げは、感染模型の場合、
うん、
旗竿に旭日旗を掲げることです。
お
旗を掲げて出航というわけではないですけど、気づいていたらしていました。
うん、
デカールの旗はうまくつけることができないので、コピーしたのを使用しています。
うん、
その他の模型は説明書通りに組み立て終わりです。
なるほどね。旗のシールというかコピーしたものを掲げるってことだね。これ結構さ、旭日旗っていう風に限定してあるから、やっぱ、今までもそうだけど、二見さんね、自衛艦を作ったり、帝国海軍の駆逐艦を作ったのを最近見てますから、ね、それのことなんだろうね。基本的には旗か。うん。
まあ、臨機かなってる気もしますね。
うん。確かにこれは、まさにメールテーマど真ん中ですね。
うん。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、4通目は、ゆきさきのちさんですね。もちさんお願いします。
はい、じゃあ、読みます。ゆきさきのちさん、男性、中国地方の方、今月のメールテーマということでいただきました。
ありがとうございます。
ガンプラジオの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
最近気になるアニメは、もののけ。の、雪先の父です。カタカナのもののに書いて、妖怪の怪って書くやつですね。
これは映画だよね。
まあ、配信で、テレビアニメにも。
配信で見れるのか、
あるのかな。
これ見ないといけないな。
うん。まあ、ちょっと独特の絵のやつですね。
うん。
プラモデル、何をもって完成とするかですが、これは非常に悩ましいお題ですね。
ほう。
うんうん。
最近は、自分はツイッター上では大げさに完成だーと大げさにアップしてたりしますが、
知ってる。
正直それも本当の完成なのか怪しいと思います。
なるほど。
そこから手を加えることもあれば修理することもあり、最近は飾るための工夫をすることも。
そうそう。
ただちょっと思ったのは消極的ではありますが、次に作るものに興味が移った時が、それまでの作品のとりあえずの完成なのかなと、
うん。
今ちょうど次に何を作るかの候補を決めたところです。
ほうほう。
制作環境から一つのキットに絞って、根詰めてとはいきませんが、これらも楽しんでおります。これらも楽しんで作ります。
うん、
では、リクエストは、劇場版ウルトラマンブレイザー主題歌、星と獣でよろしくお願いします。それでは星の獣を聴いてください。一の三、音楽スタート。
サタデーバージョンじゃない
か。馬酔いさんなら分かってくれると思ってました。いや、サタデーバージョン知ってる人、どれぐらいいますかね。
いやー、この年のオタクやったら大体知ってるんじゃないですか。
知らん。
知らないですよ、ね。
関西人なら。
ああ、関西。大阪、ローカルなんでしょうか。
MBS でしょ、あれ。
全国ではないんじゃないかな。まあ、言ったら、ありがとう、浜村淳でおなじみの、浜村淳さんが、まあ、メインパーソナリティという。
石切りの阿弥陀姫、どないやった名前何やった
ちょっと忘れましたね。
こういう先ほどやってましたよね。
で、もう最初は石切りのアンドロメダ姫やったのが、
ああ、
途中で石切りの阿弥陀姫になりましたね。
あ、そうやったんや。
名前、お名前、なんていう名前やったかな。
送ってください、はい。
まあね、もういいですか、その話もういいですか、はい、雪咲の父さんのメールの話戻りますけど、
まあ、音楽はね、かけれませんでしたけれどもありがとうございました。
次に作るものに興味が移った時っていうのはね、そうかもしれないなと思いました。
なるほどね、
うん、でもね、完成だと大げさにアップしてるっていうのが完成の掛け声だっていうのは僕はそう思ってたんで、うん、それでもそれも答えかなと思ってましたけどね。うん、まあ、今、本当いろんなところで、ゆきさきくんの活躍が見れるようになってきて、ハッシュタグとかでもね、うん、なんか楽しいっすね。うん。うん、なんかでも展示会に出られるようになったのは、ガンプラジオきっかけなのかな、ガン流会の展示会に来たのが最初だったのかな、ゆきさきくんって。うん。今はもう、展示会強者になって、
うん。
言ってるけどね。うん。
他のポッドキャストでも時々名前聞きますね。
うん、聞く聞く。うん。だから、ポッドキャスト絡みも、ガンプラジオが入り口も、で、こうやってどんどんね、デビューっていうか、広めていった感じなんですよね。だから、頼もしいというか、まあ、人柄なんだけどね、結局。うん。僕はね、雪崎の父くんにちょっと紐づけて言うと、完成は何かの話は、雪崎くんがやってるみたいに、展示会行くようになったじゃん、雪崎くんがね、
はいはい。
うん。でね、俺ね、展示会に展示したら完成と思ってるところがあって。
あ、う、あ、ん、なるほど。
巌流会やってるからね、自分はね。そうそう。だから、巌流会は、新作縛りなんですよ。
なるほど。
だからその年展示会に新作しか展示できないわけなんですよね。すごい苦しいんですけど。
確かに。
だからまあそういう何あれがあるから、展示会が、に置くことが完成なんだなっていうのはちょっと、ゆきさきくんに言われて感じましたっていうかな、
ね。
うん。っていう感じです。はいはい。うん、
なるほどね。
まあ、ゆきさきくんありがとうございました。また音楽の、今度はね、もっちくんが歌ってくれると思うから、もっちくんが歌えるような、僕ね、電磁版のテーマが好きなんですけど、歌ってくれません？
名曲ですよね。
うん、電磁版。電磁版の方ですよ、僕は。
ダメダメ、怒られる。消される。
あ、そうなの？ああ。
いや、まあ。
権利関係でね。
権利関係で。
はいはいはい。
まあまあ、別に何ちょっとこう、口ずさむぐらいやったら大丈夫やとは思いますけれども。
僕らもね、それでいいと思う。5秒ぐらい歌えば。
まあ。
ゆきさきくんなんかやってくれそうなんでまたお願いします。
お願いします。
はい。
はい。じゃあ、ハッシュタグに入りますね。
はい、お願いします。
ハッシュタグがね、25人の方からいただいてます。
はい。
ちょっとね、時間的なものはあるんで、皆さん、ちょっと早めに進めていきますね。
そうですね。さすがに3分割はもう、嫌だ。
まだ上がってないけど、これから3分割が上がるそうです。はい。
いや、もうこれを聞く頃には上がってますって。
まあ、そりゃそうだ。はい、おにじさんからです。
はい、ありがとうございます。
おにじさんはタレコミ情報で、
タレコミ
ビエラフースラーの、
うん、
今度新製品が出るじゃないですか。1500円で出るやつね。僕も注文しましたよ。ね、で、それの足の脚部の組み立て方法の解説がまた YouTube に上がったらしいんですよ。
おー、うん、上げましたね。
うん。で、これを見て、ああ、こういうところもあるなって気づいたっていう、あれなんですね。うん、全国、4000万人のロケットモデルズのファンの方は、ビエラフースラーを組むときには、これをちょっと参考にした方がいいと思います。
ぜひ。
はい。ちなみに、バカンの虎は完全固定でいつも作ってます。稼働は諦めています。
はい。
はい。じゃあ次に行きますね。はい、次は岩瀬さんです。
はい、ありがとうございます。はい。
ね、これ6分の1のアフリカツイン作ってるって。
お
で、ランナーにタグをつけたと。いう話ですね。 アフリカツインってさ、はい、タミヤのバイクの中で、はい、1万超えだったかな、うん、でもかっこいいな、オフローダーだからかっこいいなと思ったけど、アフリカツインって偉いの？
偉いでしょうね、
うん、高性能なんだやっぱ。
そりゃそうですよね。まあ何をもってというとこはありますけども、ホンダのオフィシャルの、まあオフィシャルとも数は減ってはいますけどね、まあその中でも一番最上級といえる、最上位互換といえるバイクとも言えるんじゃないですかね、
うん、価格的にはどうなんですか、うん、実車の
100万台で買えたかな。
あ、まあ結構フラッグシップなんだね、じゃあホンダのラインナップの中でも。
オフロード車の中では。
うん、なるほどね。うん。はい、わかりました。これ完成を楽しみにしときます。前、ハーレー作ってらしたわけだからね。
まあ、
これ
も。すいません。すいません。200万します。
200万ですか
?200 万?あ、実車が?
もちろん。当たり前でしょ。
いやプラモデルが200万やったら。
ツインって何を表してんの?じゃあ、アフリカツインのツイン。
エンジンです。
エンジン、ツインエンジン。
ツインエンジンって2気筒ってこと?
そういうことです。
ああ、なるほどね。パワフル。パリ高とか走ってんの?
昔はね、走ってたんですよ。
ああ、なるほど。
これとは違うモデルが。
ああ、はいはいはい。
というか、パリ高で走ってたモデルをフィードバックしつつ、市販車に、固めていくみたいな感じでもありましたね。
アフリカの名前を冠するのはただのノリ?なんか実績あるわけ、アフリカを。
だから、それはだから パリだからですよ。
ああ、なるほどね。で、そのアフリカでのノウハウを入れて、これを作ったってことなんだ。
一時はもう、ホンダが無敵状態でしたからね、やっぱり。
ああ、だよね、だよね。うん。いやー、
仮面ライダーのバイクにしても良さそうな。
でかいからでかいからね、ちょっと、背丈がちょっとある程度ない、ある程度ないとちょっとしんどいかなっていう気はします。
うん、
そういうイメージがあります。僕はアフリカ製品というバイクに対しては。
うん、
でもなんか、ね、顔がかっこいい。
モッチさん買うんだ。
いや、200万はちょっと。
中古車でもありますって。
うん、
でも、
か、
うん、こういう、なんか、何?サイドバッグとか、
はい、
こう、何?ケース系をガチッとつけてかっこいいバイクって欲しいなって思ってるんですよ。
顔。
顔。決まった。これは決まったわ。
はい。
これでも何 cc ですか?
書いてますやん。
どこに書いてある
?100L ってやつ?
写真をご覧なさい。
僕が見てる写真には書いてない。
そう、CRF1000L。
あー、1082cc って書いてあるな。
はい、1000cc。
ちょっと限定解除してないんで乗れないですね。僕は400までしか乗れないんで。
しよう。
まあ、もうちょっとちっちゃいバイクが。
しよう。限定解除しよう。
はい。じゃあ、岩さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
次は、P02015 さんです。
はい。これ
マクロスプラスが完成です。バトロイドがね。おめでとうございます。マクロス
プラスというか、何でしたっけ ?VF。
YF19 です。
あ、YF19 か。
うん。
発生側の方なんですね。
あ、そうなのか。あ、そうなのか。やっぱね、塗装するとプラの感じが消えていいって書いてあって、まあそうだよね。プラの感じを消すのってやっぱ大事だから、プラモデルね。
ねえ、でもこのタイプの顔に口つけて色を赤くするとガラッとイメージが変わるのがすごいですよね。はいでしょ、ネッキバサラのバルキリーと同系統なんでしょ、これって。
全身ヒップですね。
カナル型っていうんでしょうかね。この逆、前向きについて
る翼が。
全身浴ってな。
全身浴だよ。
お風呂に入るっぽいじゃない
か。カナルはあれか。頭についてるやつか。まあね、このタイプ、かっこいいですよ。
作ろう。
作ろう。
いや、超合金持ってます。
はい。では、次行きますよ。はい。
時間ない。時間ないからね。
もっちさんが伸ばしてるのは、待ち忘れないでくださいよ。
うん、もうね、3分勝つ人もしゃあないわ、これや。
そうそうそう。そうそうそうそう。次はジョージさんです。
はい、ありがとうございます。
ジョージさんはもう言うこと一つで、病床からのツイートを5通いただいてますよ。
お大事にしてください。
本当そうですわ。過去作をね、あげてくれて、いろんなの作ってんだなっていうのもよくわかりましたね。
そうですね。これはあれですよね。忍者戦士飛び影でしたっけ？
うん。です。
に出てくるやつですね。
うん。
名前忘れた。
うん。まあ、ダンクーガもあるし、SMP ドールもあるし、っていうことでいっぱい。あとは、飛び影の黒獅子とか、ゼロ影。うんだよね。うん。すごい減っちゃったけどね。ちゃんと見てますから頑張ってください。で、僕ペリカンラジオも今聞いてるんで。
ああ、出てましたね。
うん、長野守の話題はまたやりましょう。はい。
先越されてしまいましたけど。
はい、うん。いやいや、長野守はね、雑なこと言うと、悔いが残るので。
うん、というか、ジョージさんをゲストに、迎えるのか。
あ、そりゃ君頑張りだまい。
はい、僕が、
はい。そりゃそうでしょ。プロデューサーって何の仕事？はい。次が雪崎のちさんです。
はい、お願いします。
23通もらってます。ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
下松模型交流会のね、はい、写真を上げてくれてるから。
うわ、いっぱい。
こんななって
る、ね。あり
がたい。ね。うん。他にもなんかいろいろあるんだけど、まぁ、ちょっと、下松模型交流会が本日でドーンと上がったんだけど、うん、一応言っとくと4とか5とかが、バカンの虎のが入って、で、15が、六次郎くんだね、11がジャスティスくん、8がクロボンさん、7が M2 ゼラーナさんと純一くんって、純一くんっていうのは岩流会の会員なんだけどね、の作品あげてくれてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、で、次に会うのは多分、広島エアフォースさんの展示会に行かれるそうなんで、うん、9月の22日に行くそうですね。これ、2日間あるはずだから、22日土曜ですかね。
ですかね。
うん。ちょっと待ってね。
見た方がいい？
いや、俺見てる。見て、9月。
9月は、日曜日です。
日曜か。じゃあ21、22に、広島エアフォースが展示会やっています。
同日ですね。
残念。僕は21日に行きます。失礼しました。うん。あとね、一番古い書き込みで、おっきいおっきいチャンネルっていうののハッシュタグがついてるのがあって、
はい、
これ、沖永優子っていう山口県の、うん、なんだ、プラモデルも作るフリーアナウンサー、女性なんですけどね。
プラモ女子ですか。
で、まあでもね、そんなまでではないです。雪崎の父くんが友達なんだよね。
へ
ぇー。リスナーさんなんだけど、あ、というか、YouTube をやってて、それを見てるのかな。で、まあ、僕の、まあ、展示会の時に、ちょっと、沖永優子さんが、もう、片付けるところに来て、で、アテンドしてくれたんだよね。行き先のちくんが。で、チャンネルには、僕の太陽の塔が出てます。はい。で、ここで一応。それも知らせてくれてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん。次いっちゃうね。第3です。13通いただいています。
ありがとうございます。
うん。オタプラ展示会っていうのかなに、展示した時に、室高大ガンダム研究会っていうところと交流して、ケロロロボをやったよとかね。それから、なんだろう。うん、カーモデル？僕と山井さんの約束のプラモデル、フェレディを、
ね、
はい、のがあったり、あと僕、長谷川の 48VF1S バルキリースーパーパックは作ったんですわ。
お
うん、で、でかいっす、うん。
でかいですよね。うん、
頑張ってくださいね。はい。ね、でもこれね、足回りは結構しっかりしてるんで、保存はね、普通に、展示物、足をこう、普通に展示してても結構長く持ってるから、うん、割としっかりしてるなって思ってます。うん。まあ、頑張ってください。楽しみですね、完成が。はい。
応援します。
はい。次はバッドダディさんです。
はい。
バッドダディさんはバッシュ、IMS っていうシリーズのバッシュを作ってるって話ですね。すごい気に入って作ってらっしゃるのが伝わってきました。数年越しに制作を再開したと言いながら、結構やってるみたいですね。うん、僕もこのキット持ってます。頑張ります。いつもね。はい。
こちら早く作るか。
いや、それはバットダディ君だと思う。はい。次はケンタケシ君です。7ついただいています。フリードリヒっていうマシーネンのキットが完成したっていうのはおめでとうございます。これは展示会が北、マシーネン北急って言って、9月の15、16日に行われる展示会に彼も参加するものです。はい、僕はちょっと息子がアフリカから帰ってきたんで、行けなくなっちゃったんですけど、活躍してください。それから、ドイツ歩兵突撃セットを買ったよって言って、ね、歯のマーク兵員輸送車の付属フィギュアを別売したものじゃなくて、ちょっと、人数が加わってるっていうのを知ったっていうのはこととかね、書き込んでくれてます。
はい。
うん、キャラでも何でも作るんだね。うん。はい、次行きます。竹田もくさんです。ありがとうございました。は
い、ありがとうございます。
ジム作ってるんだよね。
ジム。
ジム。で、墨で、すぼりしてるんだよね。
そうです ね。
凝るね。うん。これも完成楽しみにしてます。なんかかっこよさそうです。はい、うん。次がプラモ男塾の塾長さんです。
はい、ありがとうございます。
これもね、自分の名前にアオバっていうね、広島の模型店の展示会が11月の23と24にあるっていう、告知もついてますけど、まあ、フィギュアを始めましたって言って、タミヤのプラフィギュアをね、中心に、塗装を始めるよって話をもらいました。
はい。
はい、ありがとうございました。楽しみです。ありがとうございました。はい、うん。僕もね、モデルアートのフィギュアやってるんだよ。
はい。
頑張りましょう、はいはい、フィギュア。うん、次が、ヒゲヅラ親父さんです。
はい、ありがとうございます。
これもまた告知系で、はい、横浜モデラーズクラブ合同展示会っていうのがあって、9月14、15か。これ、ちょっと場所はよくわかんないけど、ホビープラザっていう建物があるのかね。それの6階、
ね、
うん。ちょっと場所が、ポスターからはわかんないんで。
ポーカン6階っていうね、そのポーカンがどこなんです
か。そう、そのポーカンがどこかわからないっていうね。う
ん、横浜、
うん、うん。あとはね、塗り絵を買って、推しの子の参考にするって。
うん、
推しの子とか怪獣8号とか、ヒエゼロ親父さんも、抑えてますからね。
ね、だって今でも空気吸ってはりますよね。
うん、ちょんとね。うん、次が、ハリーさんです。
はい。
EG8 のパチ組みができたよって言って、なんかもうね、ディオラマ作るためにグフカスと組み合わせて、構図とポージングを合わせたとかね。この人ディオラマモデラーなんですよ。
はいはい。
うん、だからじゃあ、名シーンを作るんでしょうかね。
うん。うん、あ、そういうことですよね。
うん。
EG8 とグフカスの名シーンって、あ、まあ、まあ、作ればいいんだけど。はい、あ、まあいいでしょう。ちょっと、うろ覚えなんで。はい、すいません。次はクワドンくんです。
はい。
クワドンくんはね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ついただいてて、いつも通りね、ズゴックのを作ったりとか、ドロンジョ様作ったりとか、してらっしゃいました。あとはクラフトパーソンさんのナイトオブドラゴンも完成したとかね、うん、たくさん完成おめでとうございます。バンダイの食玩アルマジロトカゲも作ったっていう
ですね。、うん、すごい、
うん、あ、すごい早いよねクワドン君、うん、
ねえ、
うん、いや、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、
次が足部さんです。
はい、ありがとうございます。
徳島モデラーズクラブの展示会に行ってきた、よかったですっていう報告と、それからアッガイね。
徳島。
めっちゃいい感じですな、アッガイも。
シュッとしてますよね。
こんなに良かったんだって、ほんと再発見ですな、うん。ちょっと持ってないので欲しいなって思いました。うん。いや、足部さんありがとうございます。徳島モデラーズクラブってところに行ったってことは、足部さんって関西の人だったんだよね。
ですね。
うん。山井さんも行ってくださいよ。
何が？
徳島モデラーズクラブ。
ね。
うん、徳島モデラーズクラブって言ったらね、岩流界なんか足元にも及ばないくらいの老舗なんですよ。
ほ
う。うん。だからまあ迷って行くとしたら、関西からちょっと遠出としたらここに行くってのもいい考えと思いますね。
うん、そうですね。
うん。次がボアさんでーす。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、F14 のパーツをなくしたっていう話。
はい、
それからあとは、 航空祭の事前訓練を見に三沢に行って、なんか本番は見れないのかな？
どうなんだろう。
わかんないな、うん。もしかして本番も見れるのに、泣く泣く昼の撤収で泣いてんのかな？本番見れるならいいじゃん。いやー、やっぱ、坊さん違うなー、やっぱ。うん。はい。でも、頑張ってください。本番、はい、もし行けるなら、三沢の F16 の破天荒な、エアショーの展示を見たいです。
はい。
はい。次はカジさんでーす。
はい、ありがとうございます。
バルサを買ってきたっていうこととかね。あとは、これがね、ちょっと、どういうことなんか、どういうことなんかって書いてあることはわかるんだけど、
はい、
自分が下取りに出したバイクが、中古バイクのチラシに、屋のチラシに発見されて、40万で出して79.8万になってるって書いてあります。
うん、でもあれは気をつけた方がええらしいですね。
どういうこと？
要は、放置されてるバイクかどうかを探ってるっていう。
いや、これ違う。そういう、これはそういう話じゃないですよ。
あ、違うんだ。
マイクさんが言うてるのは、バイクを取ったら、チラシ勝手につけられてるって
言うんですよ。うん。チラシとか、ああいうタグみたいなのつけられたり。
ゴムでなんかベローンとつけられてるみ
たい
な。
ベローンと、
うん。うん。そういう話ではないです。
あ、違う。うん、か。失礼しました。
確かにそれは、泥棒の下見やって話は確かに聞いたことある。
ね、
気をつけるべき、うん、ほったらかしにしてはいけないっていうのは聞いたことある。
絶対にもピッて取ってもすぐ捨てると。捨てる。
これは、私が解釈するに、うん、バイク屋に、下取りにバイクを出しました。
うん。
バイク屋にね。
うん。
そのバイクが、そのバイク屋の出してるであろうチラシに、売り物として出てる。
売り物？
中古バイクのチラシに発見というか、そういうことでしょ？
うん。
うん、そういうことなんだ。
で、自分が手作りしたステッカーもついたままっていうことで、うん、つまりそれじゃあ、俺のやんけって。
間違いないじゃん。
うん、
何で勝手に売り物にされ、
勝手に売り物にされ、中古バイク出したんだってば、
買い取ったんだ。
下取りに出したって書いてあるよ。
ああ、
で、そういうことか。40で出したって言って、40万で出したのに、79万8千円で売ってたっていう話をしてるわけ。
おー、へえ。
納得いただけましたですか？
はいはい、わかりました。
買ってんですか？
まあ、ねえ。
いや、これはでもさ、倍額になってるってことはさ、やっぱ、状態も良かったし、手作りステッカーもおしゃれだったってことだよね。
いうことですよね。
マイナスにはなってないってことだよね、
うん。
なんか改造しまくった感じもするから、カジさんのイメージからしてね。うん。だから改造がハマって倍額になるって良くないって思った、
うん。
バイクではよくあることなんですか？倍額ぐらいで販売なんですか？
それはもうお店、大体中古車市場がどういう利益の取り方してるんかによりますよね。
うん、まあそうだよね。
うん。だから40万で仕入れて、それを整備して、何して、何して、何部で売って、下取りの仕入れの、代金と、整備にかかった費用、部品代を差し引きしたらどんだけの値打ちが出るというのをどんだけで狙うかっていうことは思うんですよ。
これはでも倍額になるってことは人気のあるバイクで、走行距離も少ない、いいバイクってことでしょ？倍になるのがよくあることなの？
うーん、程度によるんじゃないですかね。
そうなん
だ。ただまあね、確かに安く買い叩きやがって売る方はこんなに高いくせにっていう感情は湧きますわね。
うん、だよね。そう思ったんだよね。うん。で、これが売るとき大切にしてほしいなっていう、そういうオーナーさんがいいなっていうのもあるけど、スロットルをもっと回れと思ってスロットルさらに開けたらエンジンが頭打ちでした。
うん、
要はオールパーレブってやつ。一回だけだけど下手なことしたなって後悔してますってあるけど、
うん、
オーバーレブって、
はい。
だからバイクってさ、コンピューターでさ、
はい。
頭打ちする前にさ、回転数落とされたりとかするの？
まあ、点火カットとか入ると思いますけどね。ある程度。ただ、年式によりますよね。
ああ、古いと、いくらでも回っちゃうと。
インジェクションなんか何ですかっていう時代の場合よくありますからね。
カーブレーター
とか。まあ、レッドゾーンね、あんまり行き過ぎたら、まあ、怖いのは怖いですよね。
いや、オーバーレブっていうのはやっぱ、バイクのメカニズム的にも負担が大きくなる、当たり前だけど、
まあそれはそこはもう車もバイクも関係ないと思います。
うん。
あかんのはあかんと。うん、
もう僕なんかはもう車もね、コンピューターが頭打ちさせちゃう車しか乗ってなかったはずだから、
うん、
あと、うん、まあそんなやんちゃに走るんだな、かっこいいな。
まあそれはね、うん、開けれるもんなら何もでも開けたいっていうのはありますよね。
うん。うん、はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、
バルサの方
回します。うん。バルサなんだろうね。
楽しみにしてますね。はい。
うん、ほんとね。次はワットさんです。
はい。
KCF っていうカンサーキャラクターモデラーズフェスティバルが始まったよって、これ報告ですね。
うん。
うん。ライディーンを持っていかれたそうですよね。うん。グラードンも作ったのかな。
うん。うん、
いやいやいや。楽しそうですな。ペリカンラジオでぜひ、聞かせてください。また。
うん。いいですね。
はい。
ちゃんと、あれですね。うん、サンダーソージさんの、ありが載ってますね。
サンダーソージさん？
サンダーソージさん。カーネル・サンダーソージさん。
ああ、カーネル・サンダース・おじさんね。サンダース・おじさんって聞く。
ああ。そんな、やんごとなさそうな人ではないです。
うん。なるほどね。
はい。
はい。
KCF ですからね。
うん。ああ、そうか。ケンタッキーフライドチキンか。
あら、KFC やけど。
ああ、そうか、そうか。なるほどね。
はい。
はい。じゃあ次、ソーミス、あ、二見さんです。
はい、ありがとうございます
。新しく買ったヘッドルーペですって言って、これ前の話題なんだけど、まあ、しばらくすると頭が痛くなってきました。で、使い始めたばかりなので、次を購入するのに躊躇します。何か干渉剤つけようか考えてます。メガネタイプなんだよね、これね。
うん、
あ、メガネタイプですか。ヘッドギアみたいなやつじゃないんですね。頭締め付けるタイプかなと思ったんですけど。
これがね、やっぱね、疲れるし、よくずれるんだよね。
ああ、
うん。頭が痛くなったのも、セットがおかしくて痛くなるのか、目が疲れて痛くなるのかもあるから。うん。まあ、無理に慣れようとする必要はないけど、慣れるってこともあるから、うん、倍率の低いレンズからもう一回試してみたらいいかもしれないですね。うん、まあ、これ倍率高い。このレンズはね、僕も持ってるタイプで、うん、いろんなところで使われてるやつですね。
うん、
そんなに高くないやつ、確か。
なるほど。
うん。二見さん、僕は前も言ったけども、頭に乗っけるタイプがやっぱりいいですね。締め付けるやつはやっぱ厳しいですね。僕はね。とか言って全部持ってます。メガネも締め付けるやつも。で、なんかこう、あ、近くにないと思ったらそれつけて、ね、30分間やるとかそういうのもありますんで。
うん。
うん。まあ、もうちょっと試してみてください。
はい。
次がアポロさんです。
ありがとうございます。
ハッシュタグリストをもらいました。9月5日に、エピソード、ガンプラジオのエピソード428を聞いてくださったってことです。
はい。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。リスナーの皆さんはまだ429は現時点で上がってませんので。
いやいや、別に言わなくてもいいじゃないですか。
だって、文句が出ることあるじゃん、ほら。つぶやきがね。
わなかわなかと。
そうそうそう。
すいません。素晴らし
い
じゃん。
いやいや、それはしょうがないっていう話もありますけどね。
もちろん大人で働いてるわけですから、仕方のないことですよ、
ね。うん、そう。うん。で、次はトリフィザさんです。
はい、ありがとうございます。
はい、どう
です。モデルグラフィックスを予約しちゃったって話ですね、ネ
ット書店。おー、ありがたい、
うん。ありがとうございます。この表紙、このまま学装したいです。そうです。僕もそう思います。本当にそう。うん。
はい、これを機会に2001年宇宙の旅、ぜひ見てください。
あ、そうね。映画も見るといいよね。
そうですね。
ぜひとも、初めの20分で寝ますからね。
あ、そう？僕、初めの20分大好きなんだけど。
はい、もう、あれ、しんどい時見たら、もう、これいつまで続くんったらって眠くなってくるんですよね。
ああ、そうか。
初めて見た時は。
あ、原作を読んでるからさ、
ええ、
展
開はわかりますけどね、そりゃ。
うん、ほら、モノリスに触れる。
ええ。お猿さんが。
お猿さんが、星見るものっていう名前なんだよね。
そうですね、星を見るものですね。はい。
ね。もうそれだけでなんかうっとりして。うん、ちょっと変かな。すいません。あ、でもトリヒドさんおすすめです。映画を見てください。
まずは映画だけで見てみてください。
うん、僕 DVD とブルーレイだけで4枚持ってます。
えらい。
はい。
ぜひ見て、ソナイトローンで喋ってください。
そうだね、ほんとそうそう。はい、次は鬼児さんです。
はい、
ね、下出るカラーを使ってらっしゃって、塗って4から6日ぐらいすると色味が変わるような気がするって書いてあるんだよね。で、僕もそれはちょっと感じるかな。
ほほ、
僕はね、4から6よりもうちょっと長いターンで考えて変わってる感じがしますね。ただね、絶望的にダメになるってことはないんで、なんかね、乾き具合の違いとかかもしれないし、水性塗料とはいえ、やっぱね、30分で乾燥、手離れはするけど、乾燥したかどうかまたわかんないしね、あとはやっぱ塗料だから劣化も、紫外線で劣化もするだろうしなーって思ってる。でも、どれも、あれもそうだから、まあもしかしたらあれだね、紫外線防御用のクリアとかを吹いた方がいいのかもしれないね。
ああ、なるほど。
でも吹いた時点で雰囲気が変わるから、
色味が。ね、色
味
ですよね。
そうそうそう。難しいもんだよね。はい、次行きます。お兄さん、僕もちょっとこれは悩んでます。はい。クアンチ賞修正ディーンさんからです。
はい、ありがとうございます。
これ多分ようやく2センチほど涼しくなったので、これ多分ガンプラジオの紐付けてるんだよね。前、放送で、僕が幅を利かせてるって、クロボンさんが書いてるって言って、何センチっていう話を、したからこれ書いてるんだと思うんだよね。でもね、モノグラム 48F105 って、名作だから、ああ、これはね、これは本当にいいキットなんだよね。
なるほど。
だから、筋彫りでもないんだけど、
写真で見ただけでこれトツモールドやなってわかりますもんね。
そうそう。で、それがね、抑揚があって、かっけえんだよね。未だに F105 のベストキットな気がします。ご機嫌最高モノグラムっていうね。あれが当てはまるさ、今でも手に入るかな、無理だな。でもあったら買う、きっとだね。はい、次は帝国デストロンさんです。
はい、ありがとうございます。
はい、グレートマジンガーファンにとって待望のアイテムっていうのが、ミケーネ帝国の幹部たちが少しずつ揃っていくと嬉しいと、巨大な夢も。でも、ヤヌス団公爵が来年販売予定なんだね。
でも出ますね。
暗黒大将軍も出るんだね。
ああ、揃いそう。
最近はソンランも出るんですね。
いやー、これ、僕、どうだろう。僕、ちょっとね、あれなんでね、グレートマジンガンも見てたし、やっぱ、ここまで熱量がないな。やっぱ、東京デストロンさんすげえな。まあ、人それぞれとは言え、最近のね、だから、いろんな、古い、ロボとかが発売されてるじゃないですか。
あ、そうですね。
ね。本当ならすごい嬉しいんだろうけどな、俺な。見てたしな。本当、ちょっとなんか置いてけぼり感があって、寂しい感じがします。はい。はい、次はデーさんです。
はい。
デーさんね。タミヤのフェアリーデッドを制作してるって。はい、これは僕と山井さんの約束のキットですね。どっちも作ってませんが。いや、これずっと言っていこうと思って、山井さんがほら作り出さないかなと思ってさ、ね。
頑張って作って。
あとは、モデロイドのゴライオンが完成したっていうね。HB さんのコンテスト、HB さんで、このメーカーの縛りの展示会をやってるんですよね。コンテストか。いいですね。僕も近ければ行くんですけど。楽しみです。で、最後になります。アキさんです。
はい、アキさん、
頑張らないガンプラ交流会の人です。おはよす、仕事行ってきますって、目がよく見えないって前書いてあったじゃんね。
そういうポストありましたね。
でも仕事行くんだね。
まあ、
その、
大事してくださいよ、ほん
と。見えなくなるとね。でもまあ、ガンブレ絶賛ハマり中やけど、モカツもゆるゆる進んでおりまして、ガンブレって何なんだっけ？
ガンブレイブじゃなかったですかね。ゲームじゃなかったですかね。
あ、ゲームなんだ。
メイビー。
なるほどね。すげえな、まあ。
で、それのテイストなんですかね、これが。
うん。うん、じゃあ、視力もある程度、回復されたってことなんだね。
で、まあ、お仕事されてるぐらいですもんね。
うんうんうん。いや、よく、ちょっと安心しました。想像、なんか、すごい、やばいこと想像しておりました。すいませんです。はい。はい。以上で、ハッシュタグリスト終わりました。今、メールの方は、月のメールテーマなんですけどね。前回一言も言わなかったんですけど、メールテーマが来てくれてほっとしましたが、これをしないと完成とは思えないことが、メールテーマなんで、もしよろしかったらこちらの方も、ハッシュタグでもいいし、普通歌でもいいんですけど、はい、こちらの方も、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お待ちしてます。
山井さんから重要な告知が。
はい。
これ重要ですよ、重要。
重要。三輪さん。
はい、ご静粛。
注目。
ご静粛。長いこと、間が空いておりました、ガンプラジオイベントでございます。
お
ー。ようやく、今回、再起動したいと思います。
お、
やった。
まず日付、皆さんカレンダーご用意ください。11月10日日曜日です。
11月の10日。
はい。場所は、例によって例のごとく、いつもの場所、いつものお部屋でございます。双葉学舎、学校の小学校の、校舎をリノベしたっていうやつですね。会場を使って、例年やっておりましたけど、今回も同じ場所、同じ部屋を使って、イベントを行いたいと、今、画策中でございますので。
はい、場所は取ったんでね。
場所は、確保いたしまして、確保しましたので。
確保
はい。まあ、細かいところはこれから、まあ、おいおい詰めていきますけども、
はい。
まあ、例年通り同じようなことをすると思います。もう、オフ会のつもりで、皆さん、お気軽な、気持ちで来ていただければ、もう十分でございますので、また、はい、いつものように、ま、展示会をしたり、ま、交換会したりみたいなことも考えていますので、詳細決まりましたら、また改めて、その都度、発表させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。一応、もっちさんも、まあ、僕もですけど、行ける予定なんで、楽しみですね、もっちさん。
はい。
大丈夫？
当日は、もしかしたら、もしかしたらというか、もう、ほぼほぼ、録音をする可能性がありますので、まあまあ、ね、ちょっとした登録的なことができればなぁと思っております。もし、
ね、
出たいなと思われる方は当日会場でよろしくお願いします。
うん。出たくない人は見てればいいんですからね。
ね、別にその辺は強制ではないので、
うん。基本的に参加させようとはすると思いますけど。うん、いやー、なんか、あれだね、参加賞とか、差し上げたいですね、
うん。まあ、交換会とかするから、どうだろう。
まあ、それは、おいおいという。
まあまあ、おいおいということで。
はい。
うん。
おいおい。おいおい。おいおいです。はい。ということで、バカンの虎はこの日、本当は、ね、巌流会の例会とか、あるんですけど、当然ぶっちぎってきますんで、ご安心ください。はい。
はい。よかった
ありがたい。
はい。そうですね。とってもいい、まあ、イベントがいっぱいある時期なんで、皆様もいろいろお忙しいと思いますけど。
思いますけどもね。
はい。ぜひ
お便りとか、ハッシュタグでもなんか。
あと、よまえさん、よまえさん、説明的には、はい、僕の知り合いの九州の人とかは戸惑うと思うんだけど、はい、基本神戸ってことだよね。
はい、神戸市内です。
神戸市内。最寄り駅は、は
い、JR 新長田駅になろうかと思います。
うん。長田です。あの長田です。
新長田と長田は微妙に違いますので、
ね。あ、違うんすか？
微妙に違うんです、それがね。はい。
新長田っていうのは JR。
JR と言いました
ね。はい。JR、地下鉄もあるのか。
一応地下鉄もありますが、新幹線で来られる方は、新神戸から乗って来れるという可能性もありますね。
そうですね。新神戸駅から地下鉄で新長田駅までズドーンと。
まあ、
行く方が乗り換えなしで来れると。
はい。はい、まあ、そんなことよりも、1分の1の鉄人ということで、鉄人28号ということで、
近くでしたね。
はい。探していただければもっとわかりやすいかなと思いますので、安定頼みます。はい。
はいはい。双葉学者っていうのも、引っかかりますから、双葉はひらがなで双葉でしたっけ？
はい、そうです。
ですね。双葉で学者は学び屋って書くやつですね。
そうですね。
学習の学にあれですね。
校舎の社
ですね。校舎の社ですね。うん。はい、なんで、ちょっとご皆さんご検討よろしくお願いします。でもそんな遠くから来なくていいですからね。来てもいいですけど。バカの虎は参りますけどね。
はい。
はい。通告ってよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
うん。じゃあ、いや、エニグマ工房も閉店ガラガラということにしましょうかね。
そうですね。
うん。はい。お送りしましたのは、バカンの虎と、
今酔いと、
アクレス、藤持ちでした。
何やそれ。
アクレス、ウィングマン。
切ります。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオ、ツイッターアカウントのリプライ、リツイートも
よろしくお願いします。